雨を降り注ぎ、恵みたもと、神は愛をもて、誓いたまえり、夕立のごと、あまつ恵みを、イエスよ今ここに、注ぎたまえよ。雨を降り注ぎ、強き音もて、眠る民の目を覚ましたまえよ。夕立のごと、お待つ恵みを、イエスよ今ここに、注ぎたまえよ。
もし川かば我に来たりて飲め、我を信ずる者は聖書によるごとくその腹から生ける水川が隣て流れいでんと。愛する主様、この度のこの新年聖会もこうして二日目の夜を迎え締めくださいまして、我そこにて会い、そこにて何時ともの言うべしと、主よ十字架の恩知が背に流されておる、主よ今日せにひとたび神様とこしえの御霊によりて傷なきおのれを下げたまえし、その恩中によってあがない出されてきたことを今日も覚えて感謝をいたします。せに注がれた恩中ではございますが、なおなお神様、その心の隅々まで行き届かせしめていただきとうございます。主よ信仰を持ってどうぞ神様、その背に事実としてそのことを受け入れさせていただいておりますが、どうぞ深い恵みの世界に、清めの光の中にさらに前進させていただき、主よ今年力から力へと、主を見て実にあなたにお会いするその日まで、またこの地上にあってキリストの教会のただ中で、それぞれの家庭で主を日々好み奉る清めの日々たらしめてくださるようにお願いをいたします。今日のこの夜の集い、半月祈祷会を控えておりますが、どうぞ癒しい者もどうぞ清めてご用意にかなわせてくださるようにお願いをいたします。 本当に神様は立ち得ないことではございましょうけれども、どうぞあなたの本当に御前に正しめてくださることをお願いをいたします。これからの時を御手にお託しをしつつ、尊き皆を通し感謝しつつお祈りを申し上げます。それでは聖書を開かせていただきます。新約聖書ヘブル人への手紙の第12章14節でございます。ヘブル人への手紙の12章14節の御言葉でございます。ヘブル人への手紙12章の14節の御言葉を読ませていただきます。ヘブル人への手紙の12章14節の御言葉でございます。すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も死を見ることができません。文語訳聖書ではご存知だと方も多いと思いますが、努めてすべての人と和らぎ、自ら清からんことを求めよ。もし清からずは主を見ることあたわす。こうございます。今夜は清めの生涯ということを題に掲げさせていただきました。もう一つこの考えておりましたのは、清めの追求という題を考えておったのでございます。まあ、しかし2日目の夜でありますので、もう少しこの広い意味で清めの生涯というこの題をつけさせていただきました。この新年聖会におきまして、清めということがこのさまざまな方面から語られてまいりました。私も本当に新年聖会に来させていただきまして、この清めということについて、まあささやかですが清めの本を読んでみたりして、聖会に備えさせていただいたことではありますが、しかしまた本で読むのも幸いでありますけれども、先生方から体験を通してですね、清めの恵みを知らされてまいりまして、まあ、改めてこの清めという世界にこの教えていただいたものであります。さまざまなこの清めの祝福幸いということ、またその必要性を教えていただいてまいりましたが、私もあえてですね、その一つをまずこの、語らせていただきたいと考えているのであります。それはこの御言葉に、まあ、新改訳聖書で読みますと、清くなければ誰も主を見ることができません。もし清からずば主を見ることはあたわす。清めの生涯、清めの必要というものは、これはさまざまございますし、また、毛利先生から、生ける神様にお仕えするのが清めの生涯のまた目標であるということを今後と教えていただいたことでありますけれども、しかしここで、主を見ることあたわす、もし清からずば主を見ることあたわすとございます。まあ、信仰生活のこの目標というものは、信仰生活にはゴールがあるわけでございます。このヘブル書の12章は信仰生涯をレースに例えておりますが、そのゴールがございます。その行き着くところはいわゆる天国であります。また主イエス様のご再臨でございます。その主イエス様にお会いするために、あるいは私たちが本当に願っておりますところの御国に携え上げられるこの条件というものがあるわけでございます。それは清からずば主を見ることをあたわす。清めということは、それはいろいろな方面がありますけれども、いずれにいたしましても、やがて来たりたも主イエス様にお会いするところの、これはこの条件であるということであります。どうしても信仰生活がこのそこまで至らなければですね、 私のこの生涯に確信も真実な安定もないわけでございます。信仰生活というものは素晴らしいものであり、喜び満ちており、平安ですと私たちはこの伝道いたしますけれども、しかし静かに振り返ってまいりますと、このすごいですね、口で言うほど心の中にこう喜んでおるか平安があるかっていうと、そうでもない場合が多いわけでございます。これは私自身もそのことをこの反省させられることでありますが、ないものですね、それは一生懸命語りましてもなかなかこの相手に通じないものでありますけれども、しかし本当に私たちの魂がこの平安と喜びに満たされておれば、人々はですね、もうそこに引きつけられずにはおられないと思います。国もし清からずば死を見ることはあたわず、それはもちろんイエス様のご再臨ではございますけれども、本当に私を救い永遠の御国に携えてくださるところのイエス様を、この本当にこの生涯で体験させていただいておるということが、この信仰生活の本当にこれ幸いでございます。そこに喜びがあり平安があるわけでございます。信徒の方々はもちろんでいらっしゃいますが、私も伝道者としてつくづくそう思うわけであります。どんなに一生懸命ですね伝道してまいりましても、自分にですね、真理としては持っておりますが、現在イエス様と本当にですね、この表裏一体であるところに喜びと平安というものが、御国の幸いというものが、それは伝わっていくものでございます。どうしてもそのためにはこの清きということがなければですね、信仰生活の安定、あるいは喜び平安というものは本当の意味ではないんですね。勝手はあった、そして時々はあることであります。恵まれたなということは時々ありますけれども、しかし本当にイエス様と一つになってこの生活させていただくという、この条件というものはここに清からずばとあるわけでございます。どうしてもそれがこの幸福な信仰生涯、あるいは私たちが待望しておりますところの主イエス様のご再臨の日に、この清めなくしてはこの立つことができないわけでございます。この清きということは、私もこの聖書研究をささやかですが、このさせていただいたときに、この清くということを、この新約聖書では数箇所においてこの語られているわけでございます。ギリシャ語はよく知りませんが、この参考書を開いてまいりますと、一つの言葉が使われているんですが、それがどこで使われているかということを調べてまいりますと、ご存じように、あのテサロニケ第一の手紙の4章にありますところの、神の御旨は清からしめんがためである、神の御心はあなた方が清くなることです、この清くということと同じなんであります。あるいはもう一つ言うならば、有名なあのロマ書の6章でありますけれども、罪の支払う奉仕は死なり、再度神の下されたものは我の主キリストによって来る永遠の命である。その前にですね、清めの実は、その清きの実ということが言われておりますが、その清きということも同じ言葉が使われているということなんですね。いわゆる聖化、英語で言いますとサンフィケーションというんですか、その清きということが、それは神様の御心である。それは私たちが救われてきたところの生涯の神様のご目的は何であるかというと、清き生涯であるということなんですね。これは5年の聖会のメッセージの表裏一体でございますけれども、一面ご奉仕の生涯でありますけれども、しかしまた一面神様はいかにそのクリスチャンが清くあるかということに御心を留めていらっしゃるわけでございます。このヘブル書の12章のところを見てまいりましても、10節に、 霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。父なる神様の御心は、その親が、父親が、まあ、私など不十分ですが、それでもですね、息子の、まあ生涯を考えるわけであります。まして天のですね、愛する天の父なる神様は、私の生涯が記憶あるように願っていらっしゃる。それがために試練を与えなさるというんですね。懲らしめを与えなさる。その奉仕も幸いであります。何もこれもできるということも幸いでありますが、それとともにある意味ではそれ以上に、その私たちの魂がいかにキリストの御形に形作られていくか、いわゆる清きに預かっていくかということを、神様は深くこの御心に留めていらっしゃるわけでございます。我聖なれば何じらも聖なるべし。そしてそのローマ書の6章のところにありますように、清きに至るには、それは永遠の命である。本当に、まあこれはおそらくそうであると思いますけれども、生涯の最後にですね、一体私は何を考えるのでしょうか。あれをした、これをしたということよりも、自分の生涯が清くあるということが、本当にイエス様にお会いするところの、これは確信であると思うんですね。よくお話しするんですが、あの有名なジョン・ウェスレーという方が、その晩年になってですね、その病床にお弟子さんたちが集まってこられました。そしてまあ言葉は不十分でありますが、こんなことをお弟子さんの一人がお聞きなさったそうであります。先生はきっともう天国大丈夫でしょうね。まあしかし、まあ、言葉は適切ないか分かりませんが、不十分でないというようなことをおっしゃったそうです。びっくりしたんですね、この先生が。しかしそれは、私が御国に至るのはただキリストの十字架である、父上である。本当に多くの方々の祝福となり、救いの技をリバイバルを成してくれましたが、しかし父上によって救われ、清められているということが、それだけが、それこそが、私たちが永遠の御国にですね、本当に携えられるところの、これは平安の土台であります。人清からずば、死を見ることはたわず。清くなければ、誰も死を見ることができません。ですから、これはですね、まあ、奉仕に用いられるということもあります。人屋敷物を離れ、自らを潔くせば投擲に用いられる器となると。どうしてもこれは清められなければですね、伝道においても何をするにしても神様の御用に不適格ではありますが、しかしどんなことができようとできなくともですね、清くなければ死を見ることはたわず。日ごとの生活におきまして、心の清き者は幸いなり、その人は神を見、本当に神様をこの愛しかく、この共にですね、いわゆる本当に近く生活させていただくことのできる、それが清めであると。それなくしてはそのような信仰障害は不可能であるということであります。まあそのある子供さんがですね、ある女の子がこう言ったというんですね。うちのおじいちゃんは、イエス様を信じなくてですね、この地獄に行ってしまった。だから、私は地獄に行った方がいいと女の子が言ったそうですね。それで牧師先生は当然のことに、いや地獄ではね、それはおじいさんはあなたを振り向きもしないでしょうと。それはその世界には愛がないわけであります。振り向きもしない。聖書には書いてないことではありますけれども、 主イエス・キリストの忌ませられない世界はどうでしょうか。詩篇84編にもございますが、その悪の天幕に住まんよりは神の門の門口になりたい。主の大庭に住もうは何と幸いなことか。主の天幕に住もうその幸い、いずれにしてもイエス様と共にあるその世界ですね。どこに参りましょうと、主イエス・キリストとのその関係が、今日は神様との関係がもう語られましたが、同じことであると思います。そのイエス様との中に何のその隙間もないと言いますか、そこに本当のこの信仰生活のその幸いが、あるいは喜びが先ほど言いましたが、あることであります。それがまあ、御国でありますね。そういうことでありますから、私は、その、生涯の中に、その、清きというものを、本当にこの、求めるわけでございます、主導するわけでありますが、そこで今日のこの聖句を見てまいりますと、もう一つのことをこのお話したいと思うんですが、14節の中頃でありますが、また清められることを追い求めなさいとございます。追い求めなさい。この追い求めるということは、その信仰障害のレースの例から言いますと、早くゴールに到達するために早く走りなさい、一心に走りなさい。ですからここに追い求めなさい、瞬間的な聖霊の恩寵であり体験ではございましょうけれども、しかしここで言われておりますのは、一回限りの体験ではなくて、生涯をかけてこれを追い求めていきなさい、一心に走っていきなさい、ゴールに到達するために早く走りなさい。信仰の創始者であり完成者であるイエスは仰ぎ見るべしとありますが、まとわりつく罪から離れて一心に一心不乱に御国を目指し、主イエス様を仰いで走っていきなさい。これは日ごとに、あるいは生涯をかけてこの求めていく、また恵みであるということでございます。瞬間的でありましょうが、それでだけではなくて、本当に地上にあらん限り、私たちはこの清めを求め続けていく、清められることを追い求めなさいということであります。パウロという方はまさにこういう生涯を送られた方でございました。有名なフィリピ書の3章でありますけれども、そこも読ませていただきたいと思います。フィリピ書の3章の12節から14節までを読ませていただきます。フィリピ人への手紙の3章の12節から14節までのところでございます。フィリピ人への手紙3章12節から拝読させていただきます。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。パウロという方はよくご存知のように、我へキリストと共に十字架につけられたり、もはや我へ来るにあらず、キリストイエス我が内なりと行くなりと、まさに清めの生涯を歩んでいらっしゃったお方ではありますけれども、本当に主イエス様と共にいらっしゃったお方ではいらっしゃいますが、しかしここで十四節に目標を目指して一心に走っているのです。パウロでさえそのように既に得たというのではなく、それを縁とで励んでおり、 真にこの一時に励んでおるというわけであります。それは栄光の復活でありましょうし、また今現在キリストの復活の力を知っていくというところのその体験でもございますけれども、栄光の復活、生けるキリストの体験ということをパウロも覚えながら、その清めを一心に求め続け、走り続けておる、目標を目指して一心に走っているということであります。一度もならずその生涯清めの恵みをですね、絶えず新鮮な霊の世界を絶えず、それは清めの生涯でありますが、それを求め続けておる。主イエス様の恵みというものは、この幸いでありますが、恵みでありますが、この一瞬に求めなければ与えられないという面がございます。まあ教会に参りまして、その恵みの御座に預かるわけでございますけれども、それは非常に尊いことでありますが、その来ておるということも本当にこの幸いでございますけれども、そこに清めの恵みというものは、清めの成長というものは、この一心に追い求めておる。そこにじっと座っておればですね、自動的に自然に教会に何年も来ておれば、まあ、ある面から言うとですね、そこにただ座っておれば、この成果の恵みに成長していくというものではないと思います。一心に走っておる、一心に渇いておる、一心に求めておる。求めてから得られるというのではないでしょうけれども、しかしそのように求めていくところに与えられるところの、これは恵みでございます。非常にこれは幸いな恵みでありますから、神様は誰にも与えなさるわけではありますが、私たちがそれに渇いておるところに、昨日も渡辺先生がその体験を語ってくださいましたけれども、本当に霊の実が開かれてですね、清き者は幸いである、その人は神を見んという、その祝福に実が開かれてくると、どうしてもそれが欲しい。そしてなお一心に集会に励み、あるいは聖書を読み、祈り、清めの書物を読んで、渇き求めていくところにおいて、その恵みというものが、その与えられるばかりか、その恵みにこの豊かに預かり、その清めの生涯を真実に歩ませていただけるということであります。一心にその恵みを求めさせていただく、追い求めていく、それがまさに清めの生涯の私は必要な一面であると思います。西田先生が最初の午後のご説明会に、信徒の模範たれと語ってくださいました。やはりそのようにですね、イエス様と共にある生涯、人間の側から言うなら、お互いの側から言うなら、私たちの側から言うならば、追い求めておる、一心に走っておる、もう後ろのものを投げ捨て、世のものや地につけるものや誘惑にはありますけれども、そういうものがよりもですね、本当にこのキリストと共にある幸いを本当に慕って、神の宮の門門にならんことを願って、ひたすらに追い求めていく、その中にある祝福であると思うのでございます。よく知られておるように、神の国とその正しきと追い求めなさい。その中にこそ、そのようなこの幸いがお互いの生涯にこの実現していくわけでございます。乾いていきたいものであります。そこでこのヘブル人の手紙の12章にもう一度帰ってまいりますが、この聖句から言いますとですね、この前からではなく後ろの方から聖句の方を尋ねているようなことでありますが、もう一つここに追い求めることが出ております。すべての人との平和を追い求めなさい、このあることであります。この追い求めていくということが、ここに清めではありますが、もう一つ、すべての人との平和を追い求めなさい 項を記されていることでございます。やはりこの神様の前の生活でありますけれども、もう一つ大事なのはこの平和、お互いの間のこの平和ということが、これは非常に大切であると思います。まあ、正しいことを主張する真理のための戦いということは当然あろうと思いますし、間違ったことはそれは当然受け入れられないことではございますけれども、しかしもう一面やはりこの全ての人との平和を追い求めなさい。平和ということもこれは非常にこの大事であると思うのでございます。よく言われますが、十字架というものは縦と横があります。神様と私たちの間ではありますとともに、お互い同士の中のそのいわゆる平和であります。全ての人との平和、中心的なものは兄弟姉妹であるクリスチャン同士の平和ではございます。まあ、広く言うならば、社会生活の多くの方々との触れ合いの中における平和ということもありましょうが、その全ての人との平和を追い求めさせていただく、これがもう一方面のこの清めの生涯の大切な面であろうと思うのです。この平和ということを思いますと、旧約聖書の中でですね、ご存知のあのイサクのことをですね、思わさせられるんですね。まあ、聖書は開かれなくてもよろしいと思いますが、創世記のあの26章、イサクという方は父アブラハムに比べるならば、この平凡な生涯を歩んだ方であります。まあ、アブラハムという方があまりにも偉大であった、そのことから比べますと、イサクの生涯というものはそのようなこの偉大さはないかもわかりませんが、しかしこのイサクという方は平和な方であったなということをこの思わせられるのであります。特にこのイサクの生涯で26章のこの出来事を見てまいりますと、彼は争わなかった。ご存知だと思いますが、危機になってこのペリシテの、国にイサクは下っていった。そしてそこでですね、生活しておると、神様の祝福のゆえにその収穫は100倍の収穫を得て豊かになってきた。ますます飛んできた。イサクが飛んでくるとどうでしょうか。そのペリシテの人たちはイサクを妬んだわけですね。そしてその井戸をこの塞いでしまった、土を乱してしまった。しかしイサクはそこでその地を去って谷間の方に行きまして、そこに天幕を張って住んだとございます。そしてそこでアブラハム、父アブラハムが買って掘っておった、しかし今はその塞がれておるところの井戸をもう一度掘ってきた。しかしそこでまた問題が起こってですね、争いが起こって、彼はそこも離れまた別の井戸を掘った。しかしまた争いがあった。そこでもまた彼は自分の権利を主張しないで己を譲って、井戸を別のところに求め、そして最後その掘ったところでは争いがなかったということであります。彼は当然自分が老苦してきた井戸ですから主張する権利はあったと思います。当時井戸を掘ったということは、それの辞書も自分のものになるそうでありますが、彼はその権利を主張せずですね、争わずしてその権利を譲ってまいりました。イエス様がおっしゃったように、平和ならし者は幸いなりその人は神の子だとなられる。彼はまさにこの平和の生涯を送った方であろうと思うんですけれども、神様はまたそのイサクに対してベールシェバでさらにこの約束を与えなさったわけでございますけれども、私たちがそのいろいろな問題困難が本当にあることでございます。当然これは私の権利だ、私の主張すべきところだと思いたくなるわけでありますけれども、一歩退いて神様にお委ねしていくときにどうでしょうか。己ではなく 神様にお任せをして平和ならしめていくところにどうでしょうか。そこに神様の豊かなご臨在と祝福があるわけでございますね。教会というものはまさにそういう場所でなければならないと思うのでございます。私たちの生涯がまさにそうでなければならないと思うのですね。12月の頃に一人の若い婦人の若い、まあ、結婚している若い婦人の方がですね、訪ねて来られました。まあ、私が外出から帰って玄関を開けて入ってみると、その見知らぬ方の靴が置いてあって、あ、どなたが来てらっしゃるんだろうかな、今日は書道教室もない日なのに一体誰が来られてるんだろうかなと思って、まあ、家内と一緒に話しておったんですが、その方はですね、近くのに住んでいらっしゃるクリスチャンの方でいらっしゃいました。まあ、十字架が見えたからといってですね、入ってくれた。まあ、その方はこの近くにある本当にこの大きな教会の信者の方でございます。しかしその方はですね、私はあまりお話しいたしませんでした。ちょっとだけお話ししただけでありますけれども、非常に悩んでおられたんですね。まあ、いろいろな問題を抱えていらっしゃって、お家は未信者のご主人で、あまり、まあ、その方は奉仕に熱心でですね、一生懸命教会の奉仕なさっていらっしゃる。ご主人はですね、当てつけのようにゴルフに行くとかですね、まあ、家庭の戦いも、新婚の戦いもあるけれども、しかしそれだけでない。家庭の戦いもあるんですが、教会での戦いが持っていらっしゃるんですね。まあ、その教会の牧師先生は非常に敬虔な方で、まあ、個人的には知りません、名前を知っているだけですが、本当に立派な方で尊敬されていらっしゃる先生で、実は、まあ、私の小さな教会のことも、その方がおっしゃったそうですね。聖聖教会ができたそうです。たら、あ、聖聖教会、あ、知っておる。あ、小本先生、私たちの先輩のですね、あの小本先生の教会ですね、とおっしゃったそうなんですね。あ、よくそういうところでも知られてるんだなと思いました。まあ、その先生はそういう群れの、先生でありますから、そうであるしゃるんでしょうが、しかし、まあ、素晴らしい教会であり立派な先生の教会でありますが、しかし、まあ、あまりに人数が多いからでありましょうが、この信徒の間の摩擦に悩んでいらっしゃるんですね。あの人が言わなくてもいいことを言う、まあ、あまりはっきりおっしゃらなかったですが、分かりました。戦いはその教会の中でもあるというわけであります。まあ、その方は奉仕にも疲れていらっしゃるようでありましたから、本当に清めを求めていかなければならないなと思ったんですが、しかしクリスチャンのその兄弟姉妹の中から言われた言葉でですね、この悩んでいらっしゃるようでありました。まあ、教会も天国でありませんから、それは問題のない世界ではないと思います。ある本で読んだのでありますが、教会というのは脳の博物のようである。すぐに入って救われるわけですね。神様の裁きから救われます。永遠の世界のその入り口に入ってまいります。しかし中に入ってみると、そこはどうでしょうか。脳の博物の中は動物たちがいっぱいです。騒動し、その騒音と、まあ、まあ言いにくいですが、変な匂いもしてくるんですね。まあ、それとこの教会はなんですが、しかしその本読んで、ああ、私もそうだなと思いました。確かにそこに救いがありますが、一歩入ってみると騒々しかったり、まあ、そういう雰囲気も時にはあるかもしれないですね。しかし聖書は進みます。平和を追い求めなさい。まあ、このところも印象を見ますと、ロマ書にも言われておりますけれども、平和を切に求めていきなさい。すべての人との与える限りの平和を求めていきなさい。それはお互いクリスチャン生活にとってどんなに必要なことであろうかと思うのでございます。 のその14章のところに、まあ、これも私読ませていただきますが、14章の19節に、そういうわけですから私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょう。この平和を、そして神様の前の清きを、私たちは切に切にこれは求めていかなければならないものでございます。清めというものは瞬間的でありますけれども、しかしこの1年365日私たちはこの清めを仕事の課題とし、一年の課題とし、この清めなくば主にお会いできない。毎日毎日私どもはこの清きをやませる清めの生涯を、清めの成長を私たちは求めさせていただかなければならないと思います。そして本当にいつ主がおいでくださっても立ち入ることのないお互いでありとうございます。本当に至る方々はまさにそうでいらっしゃると思いますけれども、私も本当にこの今日の生涯の中にこそ本当にこのような幸いを覚えるのでございますが、この一年名を残された正解もございます、今晩の祈祷の時もございますけれども、本当に与えられている恵みをさらにですね、主恩の道を力から力へ、栄光から栄光へと、この清めの生涯をいよいよ切に求め、一心に不乱に走って回らせていただきとうございます。終わらせていただきます。
説教の後の司会をさせてもらいます。足立先生は名古屋からおいでになったんです。今から24、5年前になりますか。うちの次男のヨシアがまだ歩き始めた頃、大学2年3年の時に教会来られた。街頭の立て看板を見まして来られました。もちろん大学で聖書研究会もなさっておりました。で、最初の頃もう街歩くと電信棒も何でも全部十字架に見えるんだって、はあ、恵まれておりまして、で、まあ、名古屋で私と一緒に寒い冬街頭に立って路傍伝道もいたしました。そして大学を卒業して、まあ、神戸の進学校にお勧めをし、本人もそう決心して来られました。ご両親は大変心配なさって、牧師で飯が食えるのだろうかと。これに私もなかなか責任があることで、何と言ったか、私でも生活しているんですから大丈夫ですよと、神様が守ってくださいますからと。そういうわけで岡山に行かれて、なほくさん、けんちゃんも生まれて頑張っておられます。そういうわけで、私は、足立先生は名古屋から出身なさった、先生であることを思うときに、今日の御言葉、お説教を聞きながら、ちょっと親心が出まして、ちょっとつけさせさせてもらいたいなと思いました。で、清めの生涯、追い求めよ、追求せよ、清きを求めよ。人清からずは主にまみえることあたわす。そして平和を求めなさい。確かに12章の14節その通りでございますが、もうちょっとあそこを言ってくれたらなと私思いました。それは清めを追求せよ、清めを求めというが、別に清めを求めなくてもクリスチャンいいんじゃなかろうか、そう堅苦しくなって、ところがそうじゃない。15節から17節のところに、もし清められなければ、清めを追求しなければ大変なことが起こるんです。 だからどうしても私たちは清めを体験しなければなりませんと、ちょっとわさびを聞かせてもらいたかった。大変まあ失礼なことになるんですけども、まあ親心という意味で。で、ここもすると15節に、清められないと堕落するんです。そのためにはあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように。それからまた苦きにが目を出したり悩ましたりして、現在が清められないということは現在がそのままですから、現在が自分を苦しみ、これによって多くの人が怪我される、教会の売金になってしまうんですね。伝染病のもとになるんです。それからさらに16節にますると、また不貧困のものや一杯の食物と控えに、自分のものであった長子の権利を売ったエソのような俗悪なものがないようにしなさい。俗悪で、エソという人は道徳的には紳士でした、ヤコブよりは。しかし彼は信仰的でなかった、肉欲的であった。そのために一杯の集物によって彼は家督の権を失った。後で後悔して、なんとか父イサクに願ったが、もう取り返しがつかなかった。彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。死が目の前に近づいて、あるいは病気になって事故を起こして、あっという心配の時に清められたいと思ったが、もうそれまでの間に清めを受けてなかったから心が変えれなかった。そのまま滅んでいった。そういうことがないために、今という今は恵みの時、今は救いの日だ。この新年聖会で神様が清きを追い求めなさいと追求進めておられる日に、素直にもう一度心を点検して清めを求めていきましょう。堕落しないために。苦き根が出て自分と人を悩まさないために、また物質の欲に負けて霊的な信仰の恵みを犠牲にして失って、自分の魂を質屋に質入れしてしまうようなことがあっては取り返しがつきませんから、清きを追い求めてくださいと、そのように、まあ、私はこれいらんことなんですよ、どうぞ足立先生お許しください。そうすると私はよかったと。しかしその平和を追い求め、清められることを追い求めようと、清くなければ誰も主を見ることができません。本質です。賛美いたしましょう。賛美をいたします。574番、恵み深き御神よ。お知らせな、
はい、それからそれからすぐ先生方の読書会に
今日、はい、今、はい、あ、それは別で、お知らせを先に、明日の朝10時からは正解ですね。その時に正解の感謝献金を皆さんにもうひとたび神様に十字架を追って捧げていただきたいと思いますから、どうぞお心準備してください。それから 今晩は半徹夜祈祷会、
あの信者の方は、
信者の方、先生方は牧師会に集まってください。そして明日の午後は本部神戸教会の副牧師招聘会、招聘正会、まして、姫路教会の岡花先生もご存知ですをですね、姫路教会の岡花先生を本部の教会の副牧師にお迎えをする式をいたします。これ皆さん全員出席して祝福を祈り、また新しい副牧師さんとの誓約かな、西田先生、あの先生誓約、いわゆる岡花先生にもこの教会の副牧師として一緒にお仕えします。そして教会の皆様には私どもも岡花先生、副牧師先生をのお勧めに従って協力して教会を立て上げてまいりますという先生式、そういうあの副牧師招聘正会でございますから、どうぞお祈りの中に覚えておいてください。明日の朝正会の時、あと正会献金、それから昼はあの今申しました副牧師招聘お招きする、お迎えをする式、そして今晩はあの皆さんは男子は下、女子の方は2階で、先生方は牧師館でのお祈りということでございます。賛美聖歌574番と言いましたが、それにいたしましょう。恵み深き御神よ、574番。恵み深き御神よ、昔ありしごとく、我ら一人一人を今日も満たしたまえ、主よ待つ御霊を今日も下したまえ、ここに甘つ炎を今日も燃やしたまえ、罪と欲はさながら日にてやくるごとく、焼きてまたく滅ぼし、今日も清めたまえ、主よ待つ御霊を今日も下したまえ、ここに甘つ炎を今日も燃やしたまえ、にえとなりて救いの道を開きませる、救い主をさやかに今日も示したまえ、主よ待つ御霊を今日も下したまえ。
に甘つこの今日も燃やしたまえ深き恵みを語り継ぐるために神によれる自由を今日も与えたまえ主よ待つ御霊を今日も下したまえここに甘つこの今日も燃やしたまえ
黙祷いたします。それではまず聖会を終わります。半徹夜は十時までにしてくださいと。十時で終わりましょう。明日もございますからということですね。それでは早速そのように一つ祈りの時を持ってください。
よろしければそちらで上でお願いします。